こんばんは、翻訳アメコミ雨あられです。
こんばんは。
今週何食べたのコーナー
よ、
先週摂取したエンタメをお互いに報告し合うコーナーです。
はい、
最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、しょ。
お、
なんかあれですね、最近こう変わりました。何か
最近ちょっとじゃんけん強くなりましたね。
あ、私じゃんけんそうそう負けないんですけど
うんうん、なんか知ってる、なんとなく知ってるわ
あ、なんかあれですね、勝とうっていう気持ちが出てきたんですかね。
あ、確かにちょっと前のめりジャンケンに気持ちが入るようになったのかもしれない、
ね、だね。今までもうこいつ勝つ気ねえなと思ってもうこんなん絶対負けるわけないやと思って 毎週ジャンケンしてたんですけど、2連敗。
気持ち大事ですね。
なんか心境の変化があったんですね
ジャンケンでも負けないように今年はね。
ジャンケンってだって心の強さだから
そうだね、うん、確率じゃないからね。
確率じゃないです。
無限界の思考ができれば確率だが、
そうそうそう、
所詮有限の人生はね、
そうそうそう、
気持ちの勝負ですから。
あのみんなもね、夏休みの自由研究とかで勝ちたいと思って100回じゃんけんした場合と何にも考えず100回じゃんけんした場合で、どっちが
勝つのか、
勝つ勝率が多いかっていうのをちょっとやってみてください、ね、
はい、
はい、というわけでじゃあお願いします
、
はい、
私がですね、ちょっと先週、まあ、読んで面白かった、まあ、漫画なんですけど、
はいはい、
キラーエイプっていう漫画ですね。
お、殺人猿。
殺人猿と書いてキラーエイプ、川辺正道っていう人が書いてる漫画で、川辺正道はね、あれが有名、うん、バンデットっていう漫画で、
バンデットって読売ランドにあるジェットコースター
あれをバンデットだったわ鎌倉時代の武士が確か主人公だったのかな。有名なネットのおもちゃにされてる画像でさ、
はいはい、
あの武士の本懐とは舐められたら殺すって
やつ。ああ、はいはいはいはいはい、はい、
あれバンデットの
名シーンで、あ、そうなんだ。
まあ、あれはその武士の戦いを描いた漫画なんですけど、
はいはいはいはい、
彼がその後に確か作った作品かな、はい、キラーエイプっていう漫画があって、
もう完結はしてる。
これも完結してて、これは逆に近未来の話なんですね。
あ、こう SF？
そう SF、うん、こう人工知能が極度に発達した未来を舞台に、
はいはい、
もう戦争とかなくなったんですよ、その世界。
あ、なるほど。
人間の兵士すら誰もいない平和な世界になったんですが、うんうんうんうん、ある時、うん、その巨大 AI が全て停止する事件が起こって、
うんうん、
これはこのままではきっと戦争が起こるに違いないということで、大企業たちがこの自分たちの兵士をこう養成することを決めると。ただ当然もう平和な世界ですから戦争経験者とかいないし、
うんうん、
そもそも世界に戦場がないんですよ。じゃあどうやって新しい兵士を育成するかっていうと、
うん、
何、バーチャルリアリティのフルダイブ型のバーチャルリアリティみたいなものにこう投入して、
はいはい、
実在する戦争、歴史の中の戦場を実際に経験させることで心と体を鍛え上げようと。
なるほど。
いう仕組みのお話なんですよ。例えば第1巻だと、ナポレオンとの戦いに主人公がいきなり送り込まれるんですよ。でそこで一体兵士としてどういう心構えが必要で、戦場っていうのは一体どういう場所なのかっていうのを学んでいく。でいろんなバーチャルリアリティの世界が作れるので、まあ、仕組みとしては単純だよね。いろんな有名な戦争に主人公が経験し、主人公その仲間たちが中に入っていろんな経験を積んで、まあ、兵士を目指していくと、
うん、
でこれ面白いのはまず一つが、まあ、戦争そのものの面白さっていうとちょっとあれなんだけど、
はいはい、
その作品としてそのバンデットもそうだったんですけど、うん、この作者の作品ってその戦争っていうのはある種のこのもちろん暴力性とか残酷な面とかも描くんだけど、
うんうん、
ある種こう祝祭空間みたいな感じで描くんですよね、うんうん、これまであった社会のルールっていうのが一旦リセットされて、
なるほどなるほど、
新しい価値観とか新しいシステムとかが生まれるのが戦場なんだ、
はいはいはいはい、
だからそのヒロイックというか、うん、その戦争って面白いんだっていう面も出してくるんですよね。
おお、なるほど。
なんかこういう作戦を立てて戦略を立ててこういうふうに、まあ、いろんな下準備をした最終的な結果が戦場になると。
まあ確かにね、現代でもそう戦争がエンタメになってるものって、まあ、フィクションでは結構あるもんね。
良くも悪くもやっぱそういう面があるじゃないですか、うんうんうんうん、そういうのを、描いて、もちろんその残虐さダメだっていう面も描くんだけど、うん、その戦争のエンタメ性みたいなのもちゃんと描いてる。
へえ。
でこれがすごいのが、そのバーチャルリアリティを舞台にすることによって、うん、その戦争のなんというか面白さとか、
うん、
ナショナリズム的なものを、
うんうん、
まあ、所詮はでも VR ですけどね、所詮はフィクションですけどねっていう見せ方をしてるんですよね。
は
あ
は
あ
は
あ、で確かに主人公はどんどんいろんな戦場とか、はあ、いろんな有名な英雄と会うことによって、うん、立派な兵士になってくるんですよ、
うんうん、
どんどんナショナリズムが強くなってくる、
は
あ、そういう成長譚なんだけど、やっぱそういうでもナショナリズムって結局フィクションによって生まれるものでもあるんだっていうところさ。
ああ、なるほどね。これあれじゃん、 サピエンス全史で学んだやつだ。
そう、確かに。
国ね、人間が120人だっけ、200人を超えてまとまるためにはフィクションが必要だって言ってたもんね。
それと同じで、まあ、フィクションを経験することによって愛国心というか立派な兵士に変わっていく。
あれ、物語の舞台って
自体は22世紀末の未来。
あ、まだ国あるんだ。
あ、確かに国あるわ、
うん、ね、
まあ、大企業が中心にはなってきてるけどね、ははははは、権力のっていう時代舞台、まあ、お話なんですよね。でこれが結局、まあ、仮想空間の戦場をいっぱい経験するんですけど、うん、当然その最後には、まあ、当然実際の戦場が待ってるわけですよ、
はいはいはい、まあ、訓練なん
だ、訓練の一部だから、ね、だから果たしてその現実の戦争で主人公たちが一体どんな活躍をするのかとか。
へえ、全何巻、
ね、結構短いんですよ。6巻とかじゃなかったかな。
あ、そんなもん。
結構は、早め早めというか、あんまり 長い連載じゃなかったんですよね。ただ短編というか、まあ、中編ぐらいなんだけど、すごく中身が詰まってて、ナショナリズムっていうのはフィクションで生まれるんだ、まあ、都市伝説はフィクションに過ぎないんだっていう面も見せつつ、
面白そう。
ただそのフィクションによってやっぱこう命を懸ける人たちが当然いるわけで、
うん、
そういう人たちに対するこう敬意というかリスペクトもちゃんとあって、
はははは
あ、よくできた漫画だな。
あ、ちゃんともうきっちりじゃあ終わってくれる。
そうね、正直後半やや駆け足かなっていう印象はあって、まあどういう事情だったのか分かんないんだけど、ちょっともっと読みたかったなっていうのは正直あるけど、
うん、
ただ満足感はすごくあるね。
あ、そう。
バンデットも面白かったし、これもすごく名作だったんで、でもなんかあんま売れ、なんかあんまり話題で見たことないんで。
いや、私全くっていうか、そのバンデットもそのコマしか知らなかったけど、う
ん、バンデットはめちゃくちゃ面白いん
で、
もうぜひ読んでみてください。キラーイープ。
キラーイープ。
電子版もあります。
ちょっと調べてみよう。
はい。
はい、
どうですか、今週は。
今週ですかね。テレビ放送から20年経って、新作映画が作られた作品が今話題なんですけど。
おお。
わかります？
わかる。
なんでしょう。
あれでしょ
う。はい。
はい、ガンダム。
そう。
ガンダムだ。
機動戦士ガンダムシード。
うん。
と仮面ライダーファイズですね。
へえ、仮面ライダーファイズって20年前なんだ。
20年前ですよ。
すごいね、
はい、
すごいな。フリーダムは確かにシードだ。フリーダムだっけ、シードだっけ、
シード
あれは確かに20年、まあ確かに20年ぐらいかって気するけど、ファイズもそうなんだ。
そうですね。
へえ。なんか時代の流れを感じるわ。
というわけで仮面ライダーファイズ、
うんうん、
トゥエンティースパラダイスリエインドっていうあの映画を見てきたんですけど、
うんうんうん、
まあ結構日朝は10周年20周年で、
はいはい、
あの同窓会映画作るんですよ。
ああ、いいじゃん。
で、おととしだったかな、
うんうん、
仮面ライダーオーズの10周年記念作品作ったんですけど、これがですね、まあファンからの評判がすこぶる悪くてですね。オーズってこうバディモードだったたんですよ。
はいはいはい。
でテレビ版の最終回でこう別れを描いて、
はんはんはん、
ただいつかの未来で、まあ、再会できるっていうような終わり方だった。
あら、いいじゃん。
で、だからなんかファンとしてはいつかこの2人が再会するんだろうなっていう気持ちでこう待ってたと思うんですけど、
絶好の舞台だね。
こうお出しされた映画がですね、主人公の死を描く内容で、
おお、そうきたか。
あの試みというか、
おうおう、
そのヒーローの死を描くっていう感じは、
はい、
まあなんつうかその試みとしてはいいというかさ、
デス・オブ・仮面ライダー、
そうそうそうそう、デス・オブ・なんちゃらはありだと思うんだけど、やっぱファンの求めてたものと、うんうん、あのもう根本的に違ったんですよ ね。
確かにデス・オブ・仮面ライダーは他ので見たかったな
って
な
る
か
もね。そうそうそうっていう意味で、まあ同窓会映画難しいところなんですけど、
うんうんうん、
まあ、今回はもう完璧にあのもうほんと完璧な同窓会映画でしたね。あのまあそういう意味では新規性みたいなのはなかったんだけど、
うんうんうん、
満足度はめちゃくちゃ高かったんじゃないかと思います。やっぱ普通さ20年経って変わってないのっておかしいんですよ、
う
ん、
まあそうね、人も物も20年経てば変わるよね。
変わる。
ファイズってあれだよね、携帯ピピピのやつ、ね、
あ、そう、仮面あの携帯のやつですね。
ああ、それも20年変わるもんね。やっぱ
あのまあやっぱりスーツがもうちょっとへたってて、
うんうん、あ、同じスーツ、あ、まあそれはそうか、
まあ、まあ同じかどうか分かんないけど、でもまあそう新品じゃない、
使用感のある、
そうそうそうそう、あのクリアパーツとかってさ、
はいはいはい、
あ、黄色くなってくるんですよ、
へえ、そうなんだ、
そう、だからなんかちょっとあのミッションメモリーっていうんだけど、うんうんうん、まあその道具とかがちょっと黄ばんでたり
する、
は
いはい、おお、いいね、なんか、
あのまあ逆にそれがこう20年か
な、すごいリアリティを感じるな、
だけどまあもちろんあの 新フォーム、新装備も出てきまして、やっぱスマホで変身するようになってたりとかして、
はいはい、
でまあ、あの敵新型 の、 そのスマホで変身するライダーで、
はいはい、
でまあ、自分も最初はスマホで変身、あの最新型で変身戦ってたんだけど、まあ、途中でいろいろあって、あの旧型の装備で戦うってことになって新型に旧型で挑む
それロボ作品でよくあるやあるあるネタじゃないですか。
でその時に、あの番組のオープニングね、
そりゃ満足度高いわ、
激アツこれこれとか言うい
やー、ツボ押さえてますね。
いう感じでね。
いいね、まあ。爆上がりするね。
最高でしたね。まあ、結構ファイズは最終回悲しい感じで終わってて。主人公、怪人なんだけど、うんうんうん、なんかもうその怪人は滅びゆく定めなんね。
うんうんうん、
で、最後、主人公が自分の手をじっと見て、こう終わるっていう、
へー。すごい。
まあ、いろいろあってクリーニング屋さんになるんだけど、まあ、その世の中を真っ白にしたり、これも結構
いや
これはいい話なんです
けど、いい話だ、
そのクリーニング屋でこう働いてたら、
ほうほう、
怪人って死ぬ時灰になるんですよ、
うんうんうん、
なんか手がどんどん灰になって、でこう洗濯物を汚しちゃうようになっちゃって、
うんうん、
あ、もう俺これ以上クリーニング屋の仕事はできねえわっつって、
おすごいな
でクリーニング屋から去っていくっていう、なんかそういうなんかストーリーが語られるんだけど、
デス・オブ・仮面ライダーじゃん。
そうなんだけど、まあ、最後もその辺のやつとかは、うん、まあ、注射打てば
これ20年の進歩ですかね、やっぱ
大丈夫だってことが分かるしあとファイズ結構その、メインキャラが結構死ぬ作風だったんですよ、
ほうほうほう、
ライバルキャラとか、
うんうんうんうん、
ロボットとして生き返ってたっていう
死んだ人たちも、
あ、そうです、感じで出てきてですね
いやいいね、同窓会的にはありがたい、
同窓会的にはね、だからなんつうんだろう、うん、そうね、いい、まあいいかなんかアメコミっぽいよね
あ、死んだキャラの復活、うん、
そっくりのアンドロイドでしたみたいな、
あ、確かにロボであってもね分からんしね、
そうそう、
まあ、じゃあ腹の中開けてみるってこともないですからね、ロボだろうが人間だろうが一緒です。
あと役者さんがマジでお亡くなりになってたり、
あ、そういうのあるよね、
芸能界引退してたりとか
って、はいはいはいはい、
あるんだけど、引退した人の、
うんうん、
と全く同じようなキャラクターで、
うん、
老いっていう設定のキャラができたりして
あ、なんかいいね、
そう、
なんかそういうのいいね
まあなるべくこう、うん、そうね、当時の感じっていうのでやっててね、私は映画館でおー最高だなと思いましたけど、ガンダムも見に行ってきましたよ。
おーすごい。
シード20年前、
うんうん、
見てた？
全然見てない。1話だけ見た。
あ、本当、
うん。
話題っていうか結構流行ってたよね。
結構流行ってたよね。
シード。女性人気もあったんじゃないかな、うん。
女性人気あるって話は聞いたことありますね。
うん、私なんかこうぼんやりしか本編見てなくて、まあ、ゲームとかプラモとかがあるから、
うんうんうん、
まあ、なんとなくは知ってたんだけど、
うんうん、
しっかり本編見たことなくて、で、やっぱり偉いもんでね、
うんうん、
この映画に合わせてデジタルリマスター版の総集編っていうか、
うんうん、
映画版みたいなやつが、
うんうん、
6作6分割
すご
っ、だって100話あるからかシードって
まあそうか、
98話かな、
うんうんうん、
それ3分割あ6分割した、
はいはい、編集版が
映画があって、
へ、
でそれがやっぱこの映画の前ぐらいに Amazon プライムとかそういうのでこう見放題に入ってて、
え
らいよね、
すごいね、
うん、
仕込みをして、
それを見てから行こうかなと思ったけど、
うんうん、
なんかやっぱこうちょっと目が滑るというか集中できなくて、
映画6本きついな普通に、
そうそうそ う, そう映画6本結構前さスパイダーマンの映画見た時さ8本、うん、7本か
7本見たね、
全部見てから行ったでしょ、
全部見た、
相当だね、
あれは毎回弁護士は死ぬところが大体入ってくるから、もう伝統芸能と一緒であんまり
こ
うストレスなく見れる
じゃん、あ、そうか、
新しい情報少ないから、
やっぱ結構集中して見るってのは難しい、
100話どんどん先に進むわけだもんね、
そうそうそう、
それきついと思
うよ、次から
次へ、次から次へと、
でそしたらさ、やっぱこれもまた偉いもんね、
うんうん、
公式が YouTube に、まあ、シードとシードディスティニー、
うんうんうん、
まあ、48話50話でこう、うんうん、2シーズンあった、
はいはい、
これをそれぞれ30分にまとめたの
かっていうのを時短だ
出してお
うおう、
TM レボリューション主題歌
はいはいはい、
の西川貴教が、
うん、
ナレーションでやってくれるっていうのが、
おうおうおう、
でその 2本を見て、うん、で映画見に行ったんだけど、これだからファンの人からめちゃくちゃ怒られるだろうけどまあ面白くて、そのシードもシードディスティニーも、
ああそう30分間で
30分間
満喫できるんだ、
満喫できましたね。あのシードって、うん、遺伝子組み換えされたコーディネーター、
はいはいはいはいはい、
あの、まあ、いわゆる普通のナチュラルのこの対立からこうお話始まってくるんですよ。で主人公はコーディネーターでありながらそのナチュラル側のに、
はいはいはいはい、
まあ、で戦っていくことになっていくんですけど、うんうん、仮面ライダー、
仮面ライダーですね、確かに、
ね、完全にね、うん、でシードディスティニーの方なんですけど、うんうん、これはその 前作のその戦いで、うんうんうん、あの両親と妹を、うんうんまあ、巻き込まれて殺されてしまった人が主人公なんですね。ほうほうほう、父よ母よ妹よ、仮面ライダー V3 ですね
ああそうか、仮面ライダー2部作だったってことなんですね。
あ、仮面ライダーだったんだなって思いながらこうやって何でも知ってるものに当てはめて考えていくのおじさんのダメなところですよね。
おじさんあるあるでよく言われるよね、うん、でも大丈夫、みんなそうなっていくからこれ聞いてる若い人たちもみんなそうなるから大丈夫
若い人は聞いてんのかまあでもそのだからね、すごいこう表面的なところをなぞっただけで見に行ってこんなこと言うのを申し訳ないんだけど、うんうん、映画めちゃくちゃ楽しくてあのやっぱこう盛り上げてほしいところを盛り上げてくれるし、うんうんうん、まああのなんか新たな強敵が現れて、うんうん、そこに、まあ、今までいろいろあったけど、うんうんうん、みんな大集合して戦いに行くっていう
おすごい
感じで、であの敵キャラ その目的っていうか、うんうん、なんか主張が、
はいはい、
あのディスティニーのラスボスとほぼ一緒だったんですよ。
ほうほうほうほう、
そういう意味ではやっぱこちらもそんなに新規性ないんだけど、うんうん、やっぱもう演出とか、うんうん、そうになんつうの最終回後の人間関係みたいなものとかは見れて、うんうんうん、こう燃えるテンションの上がるいい映画でしたね。
もう仮面ライダーって仮面ライダーじゃないや、ガンダムってなんかこう価値観バトルするイメージあるよね。こうおしゃべりしながら戦う、
そうそうそうそう、
なんか自分の主張を言いながら戦うイメージあったな。
ロボットアニメのようなディスカッションやねっていうさ
何それ、
あ聞いたことない、
知らない、
あそうかそうか、あのなんだっけ、スナックバスへの
ほうほうほう
セリフがあるんだけど、やっぱロボットアニメってさ、うんうん、こうそれでも守りたい世界があるんだみたいなさ、こうさ
あるよね
あるよね
あれだい、ロボットアニメ問答は大体このそれこそ気持ちの強さで勝敗決まったりするよねロジックとかじゃなくて それでも俺は人類を信じるんだみたいな、
そうそうそうそう、結局やっぱそういうね思いの部分っていうか、うん、主張のぶつけ合いですよね、
うんうん、そういうのもちゃんと見られるんだ新作映画、う
ん、まあまあ
まあまあ、
うん、結構まあまあまあまあ見られ
た、いいね、
うん、あのシードフリーダム、うん、愛の物語でしたね、
愛の物語、はい、へ
なんか本当にこう次から次へとこうピンチが訪れそれをこういい感じでひっくり返していくっていう感じが見れるんで、なんかあのストーリーの出来の良さとかそういうのじゃなくて、うんうんうん、単純に見てて楽しい映画だったから、なんかもう一回見たいな
って、あすごい、
そんな風に思いました。
へ
ということでね、今週は2本言っちゃったけど、うんうん、まあそのテレビシリーズから20年、
はいはい、20年、
うん、あのファイズは20年実際作中時間も経ってるんですけど、
う
ん、シードの方はまあ作中時間は2年しか経ってないんですね。
へー、
20年経ってんのにやっぱ役者さんすごいね、ビジュアルがまあそこまで劣化してないっていうか、
うんうんうん、
なんか極端に太ったりハゲたりしないもんね。
あ確かにプロだよね、
プロやっぱプロだよね、
すごいな、
うん、でもこいつらずっと同じやつと一緒にいるなって20年もって思ったけど、あ今言ってて思ったけど俺もそんなもんか
自分の身の回りを考えると確かに大体20年前とメンバーは変わってない減る一方だな、むしろ、
ね、こっから変わる、大きく変わるとも思えないしな、
思えないな、
言ってることもずっと一緒だよね、ずっと仮面ライダーの話だ
もんあー確かに、うん、そうだな、
ということはリアルじゃないなって思ったけど、その登場人物の変わらなさ、
あ
リアルなのか、
リアルなのかもな、
リアルなのかもな、
見た目以外の部分は確かに全然変わってない気がするな、
あ撮ったなあこの20年で
ファイズはなんか 見た記憶あるな、
あ本当、
なんか一緒に見た記憶あるな、
あ映画一緒に見ましたよ、もうそれも一緒に見たの 10年とか
随分昔だな、
ね、まあ、
まあ、そういうわけで、
そういうわけでね、
はい、
はい、日本映画でした、
はい、
はい、この番組は毎週一冊の翻訳アメコミを紹介する番組なんですが、
はい、
もう20分関係ない話しましたね
今日取り上げるのは、
はいよ、
レッドフード&アウトローズ、うん、ザ・ニュー52ということで、
はい、
今日が2月10日フードの日ということで、うん、やっぱフードにちなむ作品レッドフード、
あ、そうだった、そうか、フードの日ね、
フーディーといえばこれレッドフードでしょ。
フードの日誰が定めてんだろうな。
絶対日本でしかない、そう、ね、だって祝日だと思いますね。
祝日ではない、まあそうだよね、だってフードの日語呂合わせだもん、日本語の語呂だもんね。
ということで、はい、レッドフード&アウトローズを紹介していきます。
レッドフードといえばね、
レッドフードといえば、
何ですかレッドフードって。
電話投票で殺された男。
あ、そうですね、そもそもバットマンの相棒ロビンだったんですけれども、まあ電話投票なんかジョーカーにね、捕まってしまって、で彼が生きるか死ぬかっていうのは、まあ、読者の投票で決められるっていうようなね、そういう企画があったわけですね。で、まあ、死んだキャラクターです、ね、
はい、結果として死んでしまったと。
あの、まあ、その投票する前にそのエピソードで、あの敵が敵を犯罪者を意図的に殺したんじゃないかっていうのを匂わせるような描写を入れたり、
ありましたね。
まあ、なんとなくこう編集部としても殺す方で行きたがってたんじゃねえかなっていう、こう振りみたいなのがあったとは言われてますし、
あ、なるほどね。
あと行かれたファンの中で、あの自動電話なんか投票機みたいなのを使って、大量の投票をしたやつがいたとか、
いたらしいという不正があったという話もありますが、
ありますが、
大体どの時代もオタクはろくなことをしないですね。
今もあんのかね、こういうのね。
結構なんか聞くよね。
聞く？
なんかネットの投票とかでさ、うん、なんかポケモンの人気ランキングとかでさ、
うん、稲妻イレブンの人気キャラ投票とかで、
とか、あとなんだっけ、コーンフレークチョコワかなんかの、ね、
投票で、
わさび味になっちゃうみたいなやつとか、ね、20年どころか30年40年前からやっぱオタクがやることは大体一緒っていうことが、
ね、
変わらなさが怖いですね。
まあ人間そういうもんなのかな。でも漫画の展開そんな明確に決めるって面白いね。
確かに投票で ね、
まあほら読者に人気があるから再登場したキャラとか結構いるんだろうと思うんだけど、うんうんうん、
ストーリーに関わる部分だもん ね、
ね、しかも明確に投票で決めますっていう企画なの面白いよね、うん、まあそういうわけで、殺されたキャラクターなんですけど、
はい、
一時期は、スパイダーマンのベンおじさん、うんうんうん、キャプテンアメリカの相棒バッキーおと並んで、うんうん、あのアメコミ三大生き返らないキャラということを言われてた時期もあったんですが、うん、
はい、
まあ、今はバッキーと一緒にね、うんうん、元気にやってると。
誰も彼も生き返って、その元ロビンの彼もまたレッドフードとして復活、うん、元気に、まあ、犯罪者を殺して回ってるというところですかね。
まああの、その一度死んだっていうところがまた彼の一つアイデンティティというか、うんうんうん、キャラクターとしての面白さになってますよね。
ああ、そうだね、うん、そのバットマンとの関係性とかそういう意味でもね、うん、やっぱりバットマンへの愛憎を半ばするというか、はい、まあ、ちょっと愛憎強めなところを、
そうですね、
ありますもんね。
今回もちょっとそういう、うん、彼の複雑な、
うんうん、
その、ね、バックグラウンドとかひねくれた内面みたいなところが垣間見えて、
そうね、
面白かったんですが、うんうん、まあでもストーリーとしてはこうでかいイベントがあるとか、
うんうんうん、
あのそういうわけじゃない、まあ、いわゆる通常回っぽい感じですよね。
普通のお話、普通のお話っつうとあれだけど、まあ、レッドフードを中心として、うん、まあ、愉快な仲間と大冒険っていうお話でしたね、うん、
世界観を一新した、まあ、このニュー52という世界観でのレッドフードの活躍のレッドフードアンドアウトローズの第1巻なんですけど、
ほうほう、
なんか3巻でバットマンとの和解が描かれるらしいんですよ。
へえ、
まあ、残念ながら翻訳は1巻で止まってしまったんですけど。
よかったなレッドフード。
でもあの電子書籍とかでね、うんうん、もしかしたら
確かに今後出てくる可能性も、
微妙にこの1巻、うん、まあ一見落着したようなしなかったようなっていうところで終わってるんで。
そうね、うん、消化不良感は否めないよね。
ちょっと気持ち悪さあるかもしれないんだけど、まあでもあの、ジェイソン、うん、レッドフードとそれからスターファイヤー、
スターファイヤー、
そしてロイ、
ロイ、
うん、ロイ、
アーセナル、
アーセナルの活躍が読めるんで、この辺りのキャラクターに興味がある人はぜひ
そうですね、私もそのロイ、アーセナルにやっぱ興味あった、うん、あのインフィニットフロンティアを読んだ時に、まあ、彼のストーリーがすごく印象的だったんで、彼が出てくる話ないかなって思った時にもこれがやっぱ出てきてたんで、うんうん、でもロイについてこの作品を読んでなんか印象変わりましたね。
あ、そう。
なんか意外と軽薄な男なんだなと思いましたねインフィニットフロンティア読んだ時はなんかすごくこう真面目で
内省的な
やつだと思ってたんだけど、
だ、ね、
だいぶ軽口を叩き、
うんうん、
まあ、レッドフードも元ロビンだから結構ペラペラ喋るんだけど、うん、レッドフードからもちょっとうざがられるぐらいのおしゃべりさ。
そうね、
めっちゃ軽薄な男だったんだなって思って。
今回のこの3人チームの中で一番おしゃべりでかつチャラいというか感じですかね、
うんうんうん、
あのグリーンアローの元相棒で、
はいはい、
グリーンアロー、グリーンランタンだっけ、グリーンランタン、グリーンアローだっけ、忘れた、うん、80年代のエピソードであの麻薬をやってたとかっていうストーリーがあったりして、まあ、彼もだからどっちかっつったら やんちゃな元サイドキックって感じですね。そういう意味ではジェイソンと仲良く
できるのか、
できるんじゃない。
ロイ君あれですもんね、スーパーマンのマークにこう車線バッテンについてるキャップかぶってますもんねだいぶ尖ってる感じ
は、ね、そうですね。まあ、私はロイ、あ、まあまあ、ロイも確かに気になるんだけど、
うんうん、
やっぱりジェイソン面白いなって思いました。
おー、ジェイソン、
まずだって、うん、もう冒頭の最初のセリフがいいよね、
はいはい、何でしたっけ最初のセリフ。
別れの言葉は言ったことがない、苦手でねっつってね、まあ急遽殺す、急遽というかその、
あ、なるほどね、
事故でというか、
うんうんうん、
殺されたキャラクターなんで、確かにこう家族とかにさよならを言わずして、
お、
こういう結構あの死んだ系のギャグありましたよね、
うんうん、確かに死んだギャグ。あと、すいません、別れの言葉言ったことない読んだっけ、私あれ思い出しました、あのバットマンが挨拶せずにいなくなるっていうあるあるを
あ、バットマンもさ、なんか苦手なんだみたいなこと、
別れの言葉言わないもんね、うん、
お礼と別れの言葉とは謝罪しないからね
そういうなんかすげえ嫌なやつ確かにロイのね、ロイじゃなかった、レッドフードのその死んだギャグというか、うん、死にいじりは結構出てきましたね。
あの、まあ、戦いの中でさ、
うん、
ゾンビと戦う展開になるんだけど、
はいはいはい、
この辺も皮肉でしたよね。
そうね、うん、ゾンビとの戦いめっちゃ皮肉だよね。
死んで生き返ったっていう、うん、あとそれからロイがさ、うわ死ぬかと思ったみたいなこと言ったらさ死ぬよりマシだろうとか言ったりしてさ、自分もちょっとそ
れギャグに乗れるんだ
っていう、死んだキャラをこううまく使ってますよねまあちょっとそういう、なかなか一回死んだっていうのが、まあ、現在の彼の強烈な、
確かアイデンティティとし
て
あるから
なってるっていうね、
それを生かしたコミュニケーションが成立してていいですよね、
はい、
3人のチーム感結構良かったですね。
そうですね、
そういう意味でも、
はい、あのニュー52は、
うんうん、
まあ、こう長い歴史の中で積み重なっちゃった設定を、
はい、
まあ、一旦リセットして、う
んうん、
ここから追えばいいですよっていう風に、した、そういう企画だったんですけど、
うんうん、
あのやっぱそれってあれなんかな、メインラインだけなのかな。
あ、メインライン以外は
だって相当これ文脈あるなと思いましたけど。
ああ、確かにね、確かにそのニュー52になる前の話かなり前提にしてるというか、
はい、
まあ、全部あったことにとして扱ってるからそうなっちゃうのかな、
は
い、
あのスーパーマンとかは、
うんうん、
もう本当に新参者のヒーローってなってたじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
ジャスティスリーグも、まあ、初めてやったもの同士とかってて、まあ、確かにこう読みやすい感じだったんだけど、こっちに関してはそういうのあんまり感じなかったですね。
確かにこれ1巻か、
これ1巻
すごいね、うん、全然作風違うね、そういう意味
では。そう
確かに、ジョーカーに殺されるところからやらないことにはっていう気もするけど、うん、やらなかったんだ。
やらなかったよ。だからそっか、いいのかな、やっぱ
いいのか、
枝葉の部分はこうやっぱ今までのオタクたちにもちゃんと楽しんでもらえるように
ニュー52っててっきりこう全部ねリセットするイメージだったんだけど、そうとも限らなかったんだ ね、そういう意味で発見だな。
そう、前やったさ、
うん、
あのバッドガールなんかもさ、
はいはいはい、
一応一発撃たれて半身不随だった時期があるっていう
一言はあったね、そういえば
ことだったみたいだし、
うんうんうん、
そうなんだね。
あ、そうか、
今回このチーム感いいねって言ってたけど、
うん、
まず最初に何やってるんですか、ジェイソン、レッドフードは。
ジェイソンはなんかこう核弾頭の持ち込みを阻止するために、
うん、
潜水艦を沈めてますね
これ何、趣味でやってるの
これ趣味の活動ですよね多分。
あ、これ趣味でやってるのか、偉いな、偉いっていうか すごいな、
うん、やっぱ世の中をきれいにしたいっていう気持ちがあるんじゃないですかね、うん、
なるほどね。で、まあちょっと その遭難しちゃって、
うんうん、
起きたところにいたのがスターファイヤー。
スターファイヤー
なんですが、スターファイヤーはなんか で会ったことあったっけ？
どっかで見た記憶はあるんだけど、うん、あんまり設定知らなかったですね。
ああ、本当。
なんか見開きとかでチラッと出てたぐらいの印象なのかな。ストーリーは全然知らなかったですね。
私はあのティーンタイタンズのアニメがあのカートゥーンネットワークとかでやってるんだけど、うんうん、それのメインキャラだったんで、うんうん、そのイメージですね。
最初出た時はなんかどういうキャラがよくつかみにくかったですね、うん、
まあ別の星の王女様で、
うんうん
うん、結構パワーは強い、
うんうんうん、
そして、初代ロビンディックの元カノっていうキャラですね。
なんかあんま人間の区別がつかないみたいな設定ありましたよね。
ああそうそうそうそうそうなんだ。
人間は誰も彼も一緒に見えてしまうみたいな。
まあそうかもしれないな、まあ、
我々も確かに宇宙人グレイとか多分区別つかないもんね、
うん、やっぱ別の動物見分けるのってなかなか難しいよね。馬とか並んでて
こう、あ、わかんねえ、
わかんないもんね。そういう感覚なんですかね。
ちょっと地球の価値観とは違う価値観に生きる、
うんうん、
めちゃくちゃ強い女性という感じですかね、はい、
でまあ、遭難したジェイソンがね、服が欲しいなって言って、そしたらその王女様が出してきた服が、まあ、ディックナイトウィングの衣装だったんですね。
元彼の服がいっぱいあったと、
はい、
それを着させられるっていうのがなんかね、レッドフードしても複雑な気分ですよね、
は
あ、あんま仲良くない、仲良くこの時期はまだそんなに仲良くなさそうですもんね、ディックとの間に。
そうですね、あの、まあ、ディックはバットマンの元でロビンとしてやってたんだけど、
うんうん、
大きくなってあの独り立ちするんですよね、ナイトウィングとして。でその後バットモービルの車タイヤを盗もうとしてたのがジェイソン。
ジェイソン、
うん、このままじゃいかんということでバットマンが、まあ、ロビンにしてあげた、
構成してやると、
構成させてやるということなんですね。だからやっぱジェイソンってもともとね、その悪ガキ気質はあるんですねこれ確かモリソン、グラント・モリソンが書いてた時期のバットマンで語られたエピソードだけど、
ほうほう、
あのディックと同じ髪色になるように染めさせられてたんだよね、ジェイソン。
あ、なんか読んだなそれ。
あったよね。
あったね、
うん、
やばって思ったよね
だからなんかやっぱディックに対してはジェイソンはこうあんまりいい思いがないっていうか、
ディックの代わりとして育てられてるわけですもんね。
だからこんな服着たくないみたいなことをすごい言うわけなんですけど、まあ別にね、人生の価値を決めるのは服じゃない。
いいこと言うね、うん、確かにこんなスーツ着てる人間がうじゃうじゃいる世界ではなおさら重みがある言葉ですね。
そうですね、まあちょっとこの辺りのあのすごいところと組ませたなって感じですよね。
ああ、そうね、確かに
義理のお兄ちゃんの元カノ、
うわうわ、なんか遠いな、
うん、遠いけどやだよ、
遠いけど普通にやっぱちょっとやだな
というこの組み合わせの妙みたいなのも、まあ、感じられるタイトルですね。
ちょっと気まずさあるのいいよね、この3人、
う
ん、
そうそうそう、
なんか、まあ、スターファイヤーも割とこう地球人の見分けというか、あ、そういうことあんまり興味がないので、まあ、ジェイソンともお付き合いするし、まあ、ロイともお付き合いするっていう展開になってくるじゃないですか、うん、だからなんか、うん、なんか複雑ですよね3人とも肉体関係があるっていうところ ですよね。そうね、うん、すごいな、どういう会話してるんでしょうね。
そうね、の割にはチームワークいいよな。
確かに、あんまそういうの気にしないのかな、
うん、おおらかなんじゃないですか
そういうことに対して、
うん、
まあ確かにそうか、スーツ着てるような奴らだもんね
すごい狭いサークルの中でこう恋愛しすぎた結果みんな兄弟みたいなそういう
そういうところありますね、
あれですもんね、
うんう
ん、あとこれさ、
うん、
俺がなんかもしかしたら思い違いしてるのかもしれないんだけど、
はい、
なんかこうちょっと 役が分かりにくかったのかな、なんか、うんうん、ジェイソンってさ、
うん、
まあそのロビンになってジョーカーに殺されて、
うん、
でしばらく死んでたんだよね、
うんうんうん、
でもあのなんかクライシスが起きた時に、
うん、
その次元パンチみたいなのであ その生きてる世界と死んでる世界がこう、うん、ちょっとずれて、
うん、
結局この世界では生きてたことになって、
うん、
で生き返ったんだけど、まあ瀕死の状態だったから、
うんうん、
あのラザラスピットっていう
復活の泉
に入れられて、その結果ちょっと性格が凶暴になっちゃって、
うんうんうん、
でレッドフードになって今に至る、
はいはいはい、
って流れだと思うんだけど、
なんとなくそのイメージありますね。
同じだよね。 なんかレッドフード、ロストデイズっていう翻訳されてる作品で、
ほうほう、
その生き返ってからバットマンの前に姿を現すまでが、描かれてるらしいんで、まあ、レッドフードファンはそちらもチェックしてもらいたいなと。
翻訳されてるとありがたいですね。
うん、アンダーザ・レッドフードまだ読んでないね。
アンダーザ・レッドフード読んでないね。
あれ面白いからぜひ読んでほしいな。
アンダーザ・レッドフードがレッドフード初登場回になるの。
そうそうそうそう、あのハッシュで一瞬、
ああ出たね。
そうそうそう、
あの時は偽物として出てきたんだよね、確か。
そうそうそうそうそう、チラ見せしたじゃん。
うんうんうん、
で、アンダーザ・レッドフードで完全にこう復活というか、
生きてました。
生きてました。ひやーっていう。
へえ、見思うかな。でもなんかレッドフードが正体知ってるからな。
まあそうなんだけど、ただやっぱり自分を殺したジョーカーはもちろん、そのジョーカーに対して復讐しなかったバットマンに対して
なるほど。
怒ってるっていう、そのあたりはちょっと、
確かにバットマンへの愛情が見られるのか。
そうそうそう。
それは確かに面白そうだ
面白い。今回もなんか、なんか今回の話も結構よく分かんないとかあって、こう素敵な思い出を
な。元ネタあんのかね。
分からん。
なんか思い出を捧げることで好きな場所に移動できるみたいな話が出てくるんですよね。みんながその3人が持ってる素敵な思い出を捧げることで、まあ、移動するってシーンがあるんですが、このうちの、まあ、ジェイソンのね、素敵な思い出も良かったですね。
ジェイソンの素敵な思い出何かっていうと、ジェイソンがインフルエンザにかかっちゃった時に、バットマンが仕事休んで一緒にいてくれたっていう思い出。
一緒にテレビを見たっていう思い出が一番の思い出で。
かわいそ
これ、ただ最初いらないって言うんですよね。この冒険というか探検が終わった後、じゃあみんなの大事な記憶返してやるぜって言ってくれるんだけど、ジェイソンは最初は、いや、そんな記憶はいらないんだって言って置いていこうとするんですよね。やっぱ彼なりにも、やっぱ複雑なキャラだよね。バットマンに対する。
いや、複雑なキャラ、ひねくれキャラ
ひ
で
ね
す
くれ
よ。
キャラですよね。
やっぱ、そりゃ三男がおとなしくなって影薄くなっちゃうな。
ああ、確かに、真面目な長男に対する次男としてはこれが正解なんでしょうが、これ来たらもう3代目ね、やっぱ影薄くなっちゃうね。
やっぱ、こう調整役という
そう
か。
です。上2人がやっぱ過激だからね、間に入るしかないし。
ないしね。四男、クソガキだしね。
クソガキだね。クソガキかぶっちゃったしね。スターファイヤーの思い出も私いいですね。女王でなんですが、まあ、元々奴隷だったと。女王から奴隷になって、で解放されたっていう設定なんですが、彼女の一番の思い出は、奴隷だった頃、優しくしてくれた看守を焼き殺すっていう記憶ですね。
怖。
私は奴隷だけど、軟弱な虫けらの同情などいらない。これが一番の思い出なの、すごいよね。
これ何？何の思い出を取られたの？一番の思い出。
宝の記憶ですね。
宝の記憶か。ロイの思い出も結構ちょっとよくわからない。
ロイはどんな思い出でしたっけ？
まあ自暴自棄になってる時期に、キラークロックワニみたい
ワ
な
ニ人間。
やつと戦うヴィランと戦うんだけど、お前俺を使って自殺しようとしてんな、やめろと、立ち直れよっていうふうに。
キラークロックに励まされる記憶か。キラークロックはそもそもこういうやつなのかっていうのもあるし、ロイの思い出これ一番なのかっていうのもあるよね。
ね、キラークロック、なんか私が知ってるキラークロックよりもワニ感強いんですけど、
あ、確かに。
こんなにこう口伸びてましたっけ？
マズルがこんなにあるのかってね、まず
ね、あとこんなに賢かったっけね。なんか最近やった、なんだっけ、キリングタイム？
ああ、ヒリングタイムやりましたね。出てきましたね。
とかで、なんかもう普通にこう、何も考えず銀行強盗してるみたいな。
ちょっと会話も片言でしたもんね、あの時。
キャラだったけど。
それを思うと、新聞で読んだよ。オリバー・クイーンの怒りを買った挙句、9コアの株も失った。こいつ新聞読んでるんだ。
株の話とかは
株式の取引理解してるんだ。彼の知性わからんね。
わかんない。わかんないね。
うん。
まあ、時期によっていろいろ調子みたいなのがあるんだ
ニュー
か
フィフティツーの初期はやっぱこれぐらいだけ知性のある
な。
キラークロックがいたということで。
このキラークロックめっちゃかっこいいよな、なんか。とてもゴッサムのヴィランとは思えない。
確かにめっちゃいいやつだな。
なんか肩抱いて励ましてるもんね。
確かに自殺したいなら一人でやれ。今回だけは特別だ。薬決めてたんじゃないですか。ロイ君。
ロイ君、ちょっと見えないものが見えちゃった。
ヘロインキャラでもあるし、一番大切な思い出はやっぱ薬物に関わるものの可能性も。
なるほどね。わかんないけど。 あとちょっとあの思い出の話じゃないんだけどさ、うんうんうん、ちょっと面白いなって思ったのがさ、
ほうほう、
あの、まあ、今回、レッドフードが、
うんうん、
あの 今まで語られなかったレッドフードの過去が語られるんですよね、
はいはいはい、
そのバットマンに姿を現す前に、
うんうん、
実はその古代結社、
うん、
ウォールカーストというもので、
はい、
ところで修行をしてて、
うんうん、
でまああのアンタイトルドっていうね、あの不死の怪物たちと、
うんうん、
まあ、戦ってるその秘密結社で、まあ、なんか修行をしたという過去のエピソードが急に
出てきましたね。
出てきたんですけど、
全く知らん話でしたが
なんか すごいよね、そういう過去があったの。なんか仏教とか禅みたいなのの思想に詳しいよね
確かにちょっと東洋趣味出しましたよね今回ね。
あの、まあ、その結社自体が結構あの東洋っぽさあったし、うんうん、あのなんかヒマラヤにある虚空の間みたいなところに行ったりするし、うんうん、あのその不死の怪物を倒すための剣
ありましたね。
太極拳でした
ね。太極拳
剣は拳じゃなくてソードなんですけど、太極拳オールブレードで
こんなのあったんですね。彼最近全然見ないですけどね、使うことあんのかな時には
あのスターファイヤーと話してる時もさ、
うんうん、
本因廟とかいう仏教の概念だなとか言って
ああいうシーンあるね。
本因廟仏教の概念らしいですよ。す俺より全然その東洋思想に詳しい
確かに
聞いたことないもんね。
本因廟だね、人生で一回も行ったことないわ。
行ったことないですね。え、仏式の葬式に行くしさ
確かに
ね、え、除夜の鐘とか言ってるにもかかわらずですよ、お盆とか言ってるのにもかかわらず、
確かに法院名も知らんかった
すごいな、やっぱこいつらこう人間の限界というかさ、
うんうんうん、
やっぱ学ぶ姿勢があるよね
確かに、
うん、
新しいところに行っていろんなことを学んでいく、
確かにすごいことですよ。
気持ちが大事ということですね
はい、なんかそういうもちろん身体的なトレーニングもするし、
うんうん、
その古代の結社の怪しげな儀式やって、そういう思想的な部分っていうんですかね
そういうものを学んでいって
学ぶし、
うん、学び続ける姿勢が大事ということでは
い、なかなかそういうあのなんだかんだ言って真面目で優秀なんだなっていう、うん、
ああそうね、悪ガキキャラだとかね、
ジェイソン君
はいはいはい言われてるけれども、うん、実際は真面目じゃなきゃロビンなんかできないしね、
う
ん、
そうそうそう、
確かに
相当のやっぱ知性とね、
うんうん、
体力ですよねはい、というわけでレッドフード&アウトローズでした。
はい、今見ると、
うん、
やっぱちょっとうーん今のご時世厳しきついかもなっていうところもまあなくはない気もして。
あ、そう、どこら辺、
その女性の描き方とか。
ああ、これ注釈でもちょっと言われてましたね、
うん、ちょっとそのスターファイヤーがあまりにも男に都合のいい女として描かれすぎてるみたいなのも確かにあったし、
はいはいはい、
あとまあそのなんだろうな、やたらこの男2人がモテるみたいなさ
これモテてましたね。
めちゃくちゃこうモテまくる、セクシーな女性にすごくモテるっていう、
はいはいはい、
そのいるかこれっていうか、物語上の必然性があるのかなっていう感じのところとかあって、
はいはいはいは
い、まあ、確かこれ今の時代的にはあんまりよろしくないされる作品になっちゃうのかなとかも思ったね。
確かに
今このメンバーで作品作ったら多分全然違う作風になるだろうな。
はあ、確かにモテてますね飛行機に乗ればキャビンアテンダントにナンパされ、バーに寄ったらバーテンの女の子にっていうか周りに女の子がどんどん集まって
くる、どんどん集まってくるしいやこれなかなかモテまくりですよね。
そうか、
そういう意味ではまあ当時の時代性というか、まあ、今との違いみたいなのはしょっぴり感じたかな。
はあ、いやでもこのスターファイヤー、
うん、
まあもうなんつうのもうスタイルがすごい良くて、でかつそのヒーローとしてのコスチューム布面積
少なめですね。
少なめで、でかつあのなんかサービスカットの水着シーンみたいなのがあって
やたらサービスシーンが多いっていう、
はい、この水着シーンを地元の子供に写真撮られて、居場所が政府にバレるみたいな、
ありましたね、
ありましたね。
そういう意味では、うん、このメンバーすごく相性いいというか、やっぱいいメンバーだと思うので、ちょっとまた新しくね今の時代これ作ったらどうなるのかっていうのはちょっと気になったかな。
あ、いやー、なるほど。いやでも私好きですね、スターファイヤーのこの、
うん、
感じ、
この感じ、
はい、あのもちろんその露出度の高いあの通常のコスチュームとかもかっこよくていいんだけど、
うんうんうん、
あの 途中でなんかさ、セレブブルっていうかさ、なんかあのリムジンをチャーターするシーンあるじゃん。
帰るシーンありましたね。
王女様だからね、うんうん、この時のセレブな格好超かっこいいよね。
そうね。
何このサングラスと、
すごいサングラスと、
この何この肩しかない服。いやかっけえな。
確かにキャラとしてやっぱ魅力的ですよね。
でもやっぱちょっとこういわゆるなんつんだろうな、性的な部分強調されたキャラクターっていうのは、まあ今現在はちょっと書きにくいというか、
うんうん、
まあその気軽には出せないというか、なんというか、
あんまりね、
なりますよね。
出しにくい感じはあるよね。
まあまあ確かにな、ハイレグのワンダーウーマン今見るとちょっとおかしいなって思っちゃうかもしれないな。
うわって思うもんね。
そうね、確かに。まあ、ズボン履かせるか。
履かせるか、うん、確かに。
なるほどね。
こういうのもやっぱ変わってくるのかな今後。
どうなんだろうね。でもさ、あのこれ難しい問題で、うん、まあ我々ほら男だからさ、うんうん、あんまりこういろいろ言いにくいところがあるけど、あのミニスカートを履くことっていうのがさ、
はいはいはい、
女性の解放を意味してた時もあった、
あったわけで、ね、60年代70年代はそういうイメージとして使われてたわけだもんね。
うん、だからまあいろいろあるんだろうな、
これから先どうなっていくのか。
こうゆりかごっていうかさ、
うんうんうん、
反対側に傾いたらまた反対側に傾く時期が来たりするんだろうな。
確かに
ね。
確かにやっぱ過去の作品とか過去のものが見られるっていうことがじゃあやっぱ大事なんだな。
そうですね、
時代が変わっても作品は残っていくっていうのが、はい、
積み重ねていくっていうか、まあだからその過程を常に議論していくというかさ、
うんうんうん、
そういうことが大事なのかも。
社会派ラジオになっちゃった。
社会派ラジオになっちゃった。まあ作品自体は単純にね、あの3人の、
そうね、3人の
冒険というか、なんというか、
やっぱ男男女の3人組はバランスいいですもんね、うん、昔から、まあ、ナルトもそうでしょ、
うん、おー、はいはい、
サスケナルト、
サクラち
ゃんもそうだし、大の大冒険もそうでしょ。
あー、ポップ、大、マーブ、
マーブ、3人このそれに並ぶアウトローズということで、
なんかこのレッドフード&アウトローズっていうあの作品っていうか雑誌というかシリーズ、うんうんうん、
はい、
続いていくんだけど、
ほうほう、
なんかあのこの後ビザロー、レッドフード、ビザロー、アルテミスだっけな、なんかもう一人やっぱ女のっていう3人組に変わったりする、う
んうんうん、へー、あ、なんかそれはそれで面白そうな。
ビザロ
なんかそんなにチームワークあるのかな。
いや気になりますね。ニュー52のビザロってさ、
うん、
レックス・ルーサーが作った。
あー、そうだっけ。そうか、
ほらなんだっけあれ、あの善悪逆転、うんうん、世界からやってくるやつなんだっけ、フォーエバーイービルだ、
はいはいはい、
フォーエバーイービルでさ、あのルーサーがさ、私の怪物っつってすごい可愛がってたよね。
確かに子供なんだよね、
うん、
スーパーマンと自分の印象くっつけたんだっけ。
なんかそんな感じだったよね。
確かに。そうか、すごいな、レッドフード。
あー、なんかちょっと見たくなってきたな。
面白そうだね、
うん、
どんなストーリーになるんだろう
ね。
レッドフードすごいな、そういう人たちらともちゃんと友達になれるんだね。
うん、なんかあのまあバットマンとかに比べたら、
うんうん、
比較的こう自由にやらせやすいのかもしれないね。
確かにバットマンに比べると自由度高いよね。
ああ、
でもバットマンよりやっぱりコミュニケーション能力高そうですよね。苦労してるだけに。
まあそうね、うん、
このメンバーにバットマン入れない気するもんね。
そうね、これレッドフードじゃなくてバットマン&ザ・アウトローズにはちょっとやっぱできない。
確かに全員に発信機つけたそうだ。
そうね、やっぱバットマンはジャスティスリーグがちょうどいいんだ。
ちょうどいいぐらいだね。みんながバットマンを持ち上げてくれるような場所じゃないと彼は輝かないな。
でもあれだね、表紙のさ、
うん、
レッドフードのそのフードの O2 つのところ、
はいはい、
その O の間のこの穴の部分をさ、
うんうんうん、
コウモリで表現してますね。
ああ、本当だ、
ね、おしゃれだけど。そうか、あ、まあそうか、計らずもやっぱりバットマンの呪縛というか
呪いからは逃れられない。
逃れられないですね、うん、常にやっぱそのバットマンとの和解エピソード読みたいね。
そうね、うん、確かにレッドフードなんかもう仲間のイメージの方が強くなっちゃったけど、
はいはいはい、
やっぱギスギス期の方がきっと長いわけだもん ね。
私結構アンダーザレッドフードをちょっと一緒に読みたいなと
思って。じゃあ読もうかな。
手に入んのかな。
あ、そうか、うん、ない可能性があるのか。
あ、でも有名エピソードとか重大エピソードだから電子なんじゃない。
あ、そう、電子化の可能性があるのか、うんうん、あ、確かにレッドフード、うん、アナザレッドフード、確かに。いや、読んでみたいな。
ぜひぜひやりましょうよ、
うん
うん、
じゃあそのジェイソン、レッドフードの中身が誰なのかっていうストーリーになってくると。
いや、それよりも早々にまあジェイソンだっての分かって、うんうんうん、でバットマンがそのジョーカーを取るか、
ああなるほど、
ジェイソンを取るかみたいな、
ああなるほどね、ああなるほど、あ面白そうだね、
面白いと思いますよ。
なんかのエピソード読んだ時にあのジェイソンがめっちゃジョーカーになりそうみたいな話した時ありましたね。
あした時ありましたね。
レッドフードだし、
レッドフードだし、レッドあそうね、レッドフードってのはジョーカーがジョーカーになる前に名乗っていた、という
名前でもあるし、そのバットマンに対する愛情と憎しみを考えるとジョーカーにふさわしい、
素質は十分
にあるの で,
ということです、ね、
今後の彼にも要注目ということで、
はい、はい、それじゃあいつものお願いします、
はい、番組へのご意見ご感想あれば、はい、ツイッター X、はい、ハッシュタグ翻訳雨あられをつけてツイートしていただくか、うん、メールをいつでもお待ちしております。
なんか最近ブルースカイってある、
ブルースカイにですね、うん、登録をしてみました。
へ
え。放送するあの配信するためにその配信の URL を貼り付けるだけのアカウントです。ブルースカイ待ってます。
お
ー、はい、メールアドレスはアメコミアメアラレアットマーク gmail.com、 アメコミアメアラレアットマーク gmail.com、 アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、アメコミの感想、
はい、
何でもお待ちしております、うん、来週はですね、
はい、
ヘルファイアガラ、
お X-Men ですか、
X-Men ですね、
うん、
X-Men 最大のお祭り、
はい、
ヘルファイアガラに関するお話だそうで全然どんなストーリーか知らないんですけど、
あまあでもあの2月かな、
うんうん、
3月かな、インフェルノっていうね、
ああ
の今のこのクラコアに移ってからの X-Men の第1章が終わるというイベントがあるそうなんで、まあ、ちょっとそこに向けてね、
インフェルノに向け、うん、X-Men はなんかやっぱり未だによく分かんないですね、
なんだろう、
難しいな X-Men
だってやっぱキャラが多いからかな、
キャラが多い、さっき言ったそのサークルじゃないけどさ、うん、狭い人間関係でしかもキャラがいっぱいいる中で、うん、お互いの関係性が入り乱れてるから、
はいはいはい、
いつ何がどこがってあったのか分かんないもんね、
外交もあるしな、
外交もあるし、うん、
でもやっぱ X-Men 今年のさほら、うんうんうん、終わりはさ、
はい、
アベンジャーズと X-Men とエターナルズが
お
ね、三つどもえの戦いを繰り広げるという噂のあれが翻訳されるでしょ、
それに向けて
X-Men の解像度もちょっと上げといた方がさ、
X-Men を理解しておかないとな、
うん、いいと思うん
ですよ。ディズニープラスでアニメとかあったっけ、
ありますね、90年代にやったアニメが、
でちょっと見てみようかな、
今度続編が、
あそうなんだ、
90年代のアニメの続編がやるということ、
30年ぶりにじゃあ、うん、
あとほらデッドプール3で、
うんうん、
ウルヴァリン復活かみたいな、
確かに
言われてますし、
出てましたね、
なんかもしかしたら今年意外と X-Men イヤーなのかもしれない、
X-Men が大活躍する可能性が大いにある、
うん、そうですよ、それこそ20年ぶり30年ぶりに、
確かにそうだよね、
うん、X-Men ブームが来るかもしれませんので、
来週はヘルファイアから、
はい、
はい、電子で読めます、
はい、それではまた来週、さよなら、
バイバイ。時代の変化っていう意味でさ、
はいはい、
最近ちょっとこち亀読んでまして、
おーおーお
ー、特に80巻台のこち亀を読んでまして、
時代の変化ということでこち亀読んでましてっていうまあまあそうだね、蓄積というかね、
そうそう、う
ん、
やっぱこち亀ってその時代時代のさ、
うん、
まあ、風物というか、はいはいはいはい、事物をこう取り入れてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
80巻台とちょうど昭和の終わりから平成初期ぐらいの話なんですよ、
うん、
だから、まあ、当時のね、価値観というか考え方がいろいろ載ってたんですけど、うん、ある回で、うん、りょうさんがインスタントカメラを作るって回があるんですよ。インスタントカメラを売ってそれで儲ける、ちょっとフィルムを特殊な加工をすることで、これ一本で200何十枚も写真撮れるんだ
と、なるほど、
それで、まあ、カメラを集めてそれ現像して大儲けだぜ、やるんだけど、これオチがどうなるかっていうと、まあ、どんどんどんどん現像枚数を増やしていくと、で何百枚も撮れるようになった、で最後のオチは、いや先輩200枚も写真撮れないですよ、現像するのは1年後とかになってしまいますよ、誰も現像に来なくなって終わるって話なんですよ。
お、
写真なんかは旅行の時ぐらいしか撮らないんですよ、
お、
だから200枚なんて全然終わらないですって落ちで、あなんか今から考えると私、まあ、そもそもインスタントカメラってやっぱ撮り終わらないと現像を出さないし、写真撮るのもやっぱ旅行行ったりとか、そういうシチュエーションで撮るものだったんだなって ていう今ではもうあんまりない文化を感じられて、
確かに
ちょっと面白かったですね。
今ラーメン食いに行ったら写真撮るもんね。
ね、ラーメンの写真撮るもんねということで時代の変化は
ないって誰も言ってねえのに